広報長泉12月1日号ナンバー1304発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500直通郵便番号411-8668静岡県寸東郡長泉町中尖828ホームページhttp://japan.nagaizumi.org イメール行政アットマーク長泉 .org 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。今月は1日号の後障害学習だよりと福祉長泉があります。続けてお聞きください。昭和の遊びを楽しむライオンキッズデー開催11月12日日曜日健康公園ニコニコ広場でライオンズクラブ主催ライオンキッズデーが開催されました。会場にはコマ回しやけん玉めんこなどのコーナーが設置され子どもから大人までが昭和の遊びに心を躍らせました。表紙はコマ回しを楽しむ写真です。特集主なお知らせ裾野市と共同による新仮想施設の整備がスタート。平成28年度決算概要町職員の給与などの公表裾野市と共同による新仮想施設の整備がスタートしました。裾野市長泉町衛生施設組合一部事務組合は新仮想施設の設計プロポーザルを実施し9月29日に株式会社石本建築事務所と設計業務委託契約を締結しました。今後裾野長泉新仮想施設整備推進協議会において施設の規模や機能設備など具体的な整備方針について協議を進めていきます。今回は現在の施設イメージを紹介しますが基本計画の策定段階には長泉町及び裾野市の住民の皆さんから計画案に対する意見を募集します。新仮想施設の基本方針1最後のお別れの場にふさわしい施設とする2個人を忍び悲しみを癒し慈しみを感じる施設とする3人と環境に優しい施設誰からも愛され大切にされる施設とする4維持管理コストのかからない施設とする概算事業費平成27年度調査時工事費約14億2000万円年間維持管理費約4000万円委託料修繕費などを含む両市町の人口に応じて負担します。町負担分工事費約6億円年間維持管理費約1800万円整備場所裾野市今里343-1現在の裾野市西条及び隣接地敷地面積約1万7200平方メートル裾野市運動公園の南側に位置します。裾野長泉仮想施設は都市計画決定済みです。協議経過と今後のスケジュール平成23年12月住民代表で構成した長泉町仮想場計画検討委員会から裾野市との共同整備案を町長に答申平成25年3月町議会の 火葬場整備促進特別委員会は現地建て替え案を提言。平成25年3月、裾野市との共同整備案、現地建て替え案の2案に加え、町内移転建て替え、三島市との広域共同運営を加えた4つの整備方式について調査。平成25年4月から、これまでの答申や提言を検討した上で、裾野市と共同で整備した場合の可能性を探るべく、平成27年度には、裾野市と新火葬施設を共同整備した場合の調査を実施。平成27年8月、遠藤前町長が調査の概要をもとに、町議会全員協議会で、裾野市と共同で新火葬施設を建設する方針を示す。平成27年12月1日、裾野市と共同による新火葬場整備について広報誌掲載。平成28年5月28日、町民説明会。裾野市と共同による新火葬場整備に関する説明会をベルフォーレで開催。平成28年7月1日、裾野市と共同による新火葬場の整備方針、町民説明会の要旨などについて広報誌掲載。平成28年7月11日から、両市長の市長、町長、副市長、副町長で構成する裾野長泉新火葬施設整備推進協議会を発足し、裾野市と共同による新火葬施設の整備に向けた協議を実施。平成28年12月、両市長議会で可決決定、裾野長泉清掃施設組合一部事務組合の事務に火葬施設の建設に関する事務を追加。建設位置の決定、裾野市今里地内、季節の裾野市最上敷地とその隣接地とする。平成28年12月27日、組合規約の変更について県知事の許可を得る。平成29年4月1日、裾野市長泉町衛生施設組合が裾野市と共同による新火葬施設の建設に関する事務を開始。今後のスケジュール、設計業務、基本計画設計、実施設計、平成31年3月まで。建設施工、平成31年度から32年度、18ヶ月。運営開始、平成33年度から。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514。
決算概要。平成28年度町の家計簿。町の平成28年度の決算は、平成27年度に比べ歳入は町民税や固定資産税などが増収したことなどが主な要因で、6億6159万6000円 4.4% の増。歳出は長泉小学校放課後児童会や子ども交流センターの整備などが主な要因で、6億3707万3000円 4.4% の増となりました。形式収支、歳入歳出の差は5億3142万2000円の黒字で、平成27年度に比べ2452万3000円の増。形式収支から平成29年度への繰越事業に充当する財源を差し引いた実質収支は4億8547万6000円の黒字となりました。平成28年度歳入総額155億5455万6000円、歳出総額150億2313万4000円、 形式収支5億3142万2000円、繰越充当財源4594万6000円、実質収支4億8547万6000円。一般会計歳入、町の収入のうち 77.3% が自主財源。町の歳入を財源構成から見ると、町が自らの権限で収納し、使い道についても自主的に決めることができる徴税や繰入れ金などで構成する自主財源と、国や県により決められた額が交付される国庫支出金や県支出金などで構成する依存財源に分類することができ、自主財源の割合が高いことが好ましい財政状況といえます。平成28年度決算の自主財源と依存財源の構成比は、徴税などからなる自主財源比率が 77.3% で、前年度を 0.6 ポイント下回りました。この主な要因は、臨時福祉給付金の給付や、小規模保育事業所の増に伴う国庫支出金などの依存財源が増えたことによるものですが、自主財源比率が高い状況に変わりはありません。円グラフがあります。パーセンテージは歳入全体に対する構成比です。歳入155億5455万6000円のうち、自主財源 77.3% の内訳は、徴税97億1003万8000円 62.4%、諸収入8億2361万9000円 5.3%、繰入れ金5億4943万8000円 3.5%、繰越金5億689万9000円 3.3%、分担金及び負担金1億7989万1000円 1.2%、使用料及び手数料1億7741万7000円 1.2%、財産収入6745万円 0.4%、寄付金221万円 0.0%。 依存財源 22.7% の内訳は、国庫支出金14億6269万9000円 9.4%、県支出金8億5785万2000円 5.5%、地方消費税交付金7億8364万8000円 5.0%、徴債1億3100万円 0.8%、地方譲与税1億1256万6000円 0.7%、その他1億8982万9000円 1.3%。 なお、徴税のうち都市計画税5億634万6000円は街路や下水道の整備に充てました。円グラフの説明を終わります。一般会計歳出、目的別では民生費、性質別では物件費がトップ。自治体の支出は総務や土木など行政目的別に区分した目的別経費と、人件費や建設事業費など経済的性質別に区分した性質別経費に分けられます。目的別経費は行政事務のおおよその配分状況が分かり、性質別経費は経費の弾力性などの構造を見ることができます。目的別では、民生費が長泉小学校放課後児童会や子ども交流センターの整備などにより最も多く、性質別では物件費が町内防犯灯の 100% LED 化を進めるための事業費増などにより最も多くなりました。円グラフが2つあります。パーセンテージは構成比です。歳出150億2313万4000円の目的別内訳は、民生費49億4035万円 32.9%、 教育費21億6001万5000円 14.4%、 衛生費20億4145万4000円 13.6%、 土木費19億4213万6000円 12.9%、 総務費19億363万円 12.7%、 消防費9億7600万2000円 6.5%、 交際費4億5164万8000円 3.0%、 商工費2億2045万9000円 1.5%、 諸支出金1億4015万円 0.9%、議会費1億2777万6000円 0.8%、 農林水産業費9580万7000円 0.6%、 労働費2370万7000円 0.2%、 歳出150億2313万4000円の性質別内訳は、物件費33億9957万4000円 22.6%、 普通建設事業費28億3556万2000円 18.9%、 扶助費26億3686万8000円 17.6%、 人件費20億9470万8000円 13.9%、繰出金14億6098万7000円 9.7%、 補助費等12億6635万7000円 8.4%、 交際費4億5164万8000円 3.0%、 積立金4億1557万4000円 2.8%、 投資出資貸付金2億5800万円 1.7%、 維持補修費2億385万6000円 1.4%。 グラフの説明を終わります。平成28年度に実施した主な事業、子ども交流センターの整備に1億4000万円、中戸狩第二広場の整備に5000万円、無料化して実施するがん検診事業に1億6000万円、幅広い世代が触れ合える福祉会館の展望テラス整備に6900万円、北幼稚園の認定子ども園化改修に8000万円、住民票などのコンビニ交付サービスの開始に4000万円、民間保育所整備の支援に1億円。町の貯金と借金。貯金を高い水準で維持しつつ、借金は減少傾向。グラフが2つあります。住民1人当たりの財政調整基金、貯金。長泉町、平成26年113,227円、平成27年118,209円、平成28年113,408円。近隣市町平均、平成26年38,304円、平成27年46,250円、平成28年46,870円。住民1人当たりの地方債残高、借金。長泉町、平成26年92,696円、平成27年83,875円、平成28年76,772円。近隣市町平均、平成26年33,445円、平成27年334,893円、平成28年335,203円。近隣市町平均は、沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、小山町、清水町、函南町を平均化したものです。グラフの説明を終わります。他市町と比較して、財政調整基金、貯金を高い水準で維持していきながら、健全な財政運営により、 地方債残高、借金を減らしていることがわかります。なお、基金には財政調整基金以外に、町営住宅修繕基金や衛生施設建設基金、公共施設長寿命化基金などの特定した目的のための基金があります。特別会計、歳入、歳出。特別会計とは、特定の事業を行うために、法律や条例に基づき、一般会計と区別して管理し、事業を行う会計です。また、水道事業は、地方公営企業法の適用を受け、発生主義に基づく企業会計方式が採用されています。表があります。区分、歳入決算額、歳出決算額、歳入歳出差引額の順にお伝えします。国民健康保険事業43億8756万8000円、41億6327万6000円、2億2429万2000円。後期高齢者医療7億580万6000円、6億9784万4000円、796万2000円。介護保険事業25億9735万5000円、24億5183万9000円、1億4551万6000円。下水道事業9億3004万9000円、8億6507万7000円、6497万2000円。土地取得事業63万7000円、63万7000円、0円。水道事業収益的運営面5億3143万1000円、4億446万5000円、1億2696万6000円。水道事業資本的設備面3億1554万2000円、6億4971万3000円、-3億3417万1000円。不足額については損益勘定、留保資金などで補填しました。町の財政状況の診断、すべての項目で健全な段階。地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、各自治体は財政の健全性に関する比率、健全化判断比率、資金不足比率を平成19年度決算から公表しています。町ではこれまで自主財源の確保や記載債券の発行募集の抑制、行政評価による事業の見直しなどを積極的に行ってきたことにより、いずれの比率も健全な財政状況を示しています。実質赤字比率、比率が高いほど普通会計の赤字の解消が難しくなります。長泉町の場合は赤字が生じておらず、財政の健全性が高い段階です。連結実質赤字比率、比率が高いほど特別会計などを含めた全会計の赤字の解消が難しくなります。長泉町の場合は赤字が生じておらず、財政の健全性が高い段階です。実質公債費比率、比率が高いほど町の借金返済が難しい状況といえます。前年度と比べて 0.3 ポイント下回り 2.2% となっていますが、財政の健全性は高い段階です。将来負担比率、町の負債が標準的な年間収入の中でどれほどの割合を占めるかを表します。比率が高いほど負債が将来の財政運営を圧迫します。平成28年度も負債の返済に充てることができる基金などが実質的な負債額を上回っており、財政の健全性が高い段階です。資金不足比率、企業会計の資金不足の割合を表し、比率が大きいほど資金不足が生じていることになります。長泉町には2つの企業会計がありますが、いずれも資金不足はありませんでした。問い合わせ企画財政課、電話 989-5503。 町職員の給与などの公表。 町の人事行政の透明性を高めるため、職員の給与や職員数の状況についてお知らせします。職員の給与は、国や他の地方公共団体との均衡を考慮し、町議会の審議を経て決定します。1、職員給与費、普通会計決算。区分、平成28年度、職員数267人、給与費のうち、給料9億5249万2000円、職員手当2億1750万7000円、期末勤勉手当3億8700万9000円、給与費合計15億5700万8000円、1人当たり給与費、給与費合計を職員数で割ったもの、583万1000円。職員手当は各種手当の合計です。退職手当は含まれません。職員数は平成28年4月1日現在の人数です。給与費は再任用短時間勤務職員を含み、職員数は当該職員を含みません。普通会計とは、公営企業等の会計を除いた会計のため、部門別職員数の合計とは一致しません。2、職員の平均年齢、平均給料月額、平均給与月額、平成29年4月1日現在。区分、平均年齢、平均給料月額、平均給与月額の順にお伝えします。一般行政職、39.9歳、308,737円、375,948円。技能労務職、55.8歳、305,417円、348,911円。幼稚園教育職、39.8歳、292,320円、352,192円。平均給料月額とは、平成29年4月1日現在の各職種ごとの職員の基本給を平均したものです。平均給与月額は、給料月額と毎月の各種手当、扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの額を合計したものの平均です。3、職員の初任給、平成29年4月1日現在、長泉町、国ともに、一般行政職、大学卒、178,200円、高校卒、146,100円、技能労務職、高校卒、143,500円、中学卒、135,500円。4、職員の経験年数別平均給料月額、平成29年4月1日現在、一般行政職、大学卒、経験年数7年以上10年未満、23,626円、10年以上15年未満、27,707円、15年以上20年未満、318,240円。5、期末勤勉手当、平成29年4月1日現在、長泉町、国ともに6月期、期末手当 1.225 ヶ月分、勤勉手当 0.85 ヶ月分、計 2.075 ヶ月分、12月期、期末手当 1.375 ヶ月分、勤勉手当 0.85 ヶ月分、計 2.225 ヶ月分、計、期末手当 2.6 ヶ月分、勤勉手当1.7 ヶ月分、計 4.3 ヶ月分。6、退職手当、平成29年4月1日現在、長泉町、国ともに勤続20年、自己都合 20.445 ヶ月分、定年 25.55625 ヶ月分、勤続25年、自己都合 29.145 ヶ月分、定年 34.5825 ヶ月分、勤続35年、自己都合 41.325 ヶ月分、定年 49.59 ヶ月分、最高限度額、自己都合 49.59 ヶ月分、定年 49.59 ヶ月分。7、特別職の給料など、平成29年4月1日現在、給料月額、町長80万円、副町長64万円、期末手当、町長副町長ともに年間 4.3 ヶ月分、報酬月額、議長33万円、副議長28万円、議員26万円、期末手当、議長、副議長、議員ともに年間 3.95 ヶ月分。8、一般行政職の級別職員数、平成29年4月1日現在、1級、主事補など11人 7.4%、2級、主事など44人 29.5%、3級、主査37人24.8%、4級、副主管16人 10.8%、5級、参事主管など20人 13.4%、6級、部長課長など21人 14.1%。 9、部門別職員数と過去3年間の推移、各年4月1日現在、部門職員数、平成27年、平成28年、平成29年、対28年増減の順にお伝えします。一般行政、議会、3、3、3、0、総務、50、47、47、0、税務、17、17、17、0、農林水産、7、7、6、マイナス1、商工3440、土木191819191、民生36435815、北幼稚園を認定子ども園化したため、衛生192019-1、商計154159173-14、特別行政、教育 54-53-45-8、 北幼稚園を認定子ども園化したため、消防 52-54-1-53、 消防事務を富士山南東消防組合に移管したため、消計 106-107-46-61、 公営企業等、水道 4440、下水道5660、その他171716-1、小計262726-1、合計286293245-48。10、職員給与の仕組み、平成29年4月1日現在、毎月支給されるもの、給料、職種や職務に応じた給料表に定める額、扶養手当、配偶者1万円、子8000円、その他の親族各6500円、地域手当、給料、扶養手当、管理職手当の合計額の 6%、住居手当、借家は家賃の額に応じ最高3万円、自己所有住宅は5000円、通勤手当、車などの利用者は距離に応じ最高2万6000円、公共交通機関などの利用者は運賃相当額、実績や職務に応じて支給されるもの、時間外勤務手当、通常の勤務時間を超えて勤務したとき、その他管理職手当など、給与とは給料と手当の合計です。臨時に支給されるもの、期末勤勉手当、民間の賞与に相当するもの、退職手当、民間の退職金に相当するもの、問い合わせ行政課、電話 989-5500。 長泉ベビーステーション。
ロゴマークデザインを募集します。新たな子育て応援事業、ベビーステーションって何？子育て世帯が安心して外出できるように気軽に立ち寄って、おむつ交換や授乳、粉ミルク用のお湯の提供などができる子育て世帯に優しい施設を言います。町内の公共施設や民間事業所などを町がベビーステーションとして認定することで、子育てに優しい町づくり、地域の絆力アップを町全体で目指します。ベビーステーションロゴマークをあなたの手で。ベビーステーションが子育て世帯にはもちろん、町内外の皆さんにも広く親しまれ認識してもらえるように、認定ステッカーや PR 資料として使用するロゴマークのデザインを募集します。応募資格、どなたでも。応募期限12月25日月曜日必着。その他詳細はお問い合わせください。問い合わせ、子育て支援戦略室、電話 989-5573、 郵便番号 411-8668、 長泉町中泊828、 E メール子育て@長泉.org。 情報ステーションプラス、こんにちは赤ちゃん教室全4回を開催します。生まれてくる赤ちゃんのために、お父さんとお母さんが楽しく育児できるよう、こんにちは赤ちゃん教室を開催します。平成30年1月10日水曜日、1月17日水曜日、1月24日水曜日、2月2日金曜日、その他詳細はお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。 水道が漏水した時の対応についてお知らせします。水道管は長年使用すると老朽化して漏水する場合があります。漏水した時の対応について再確認してください。漏水しているかを確認するには、自宅や庭などの敷地内にある蛇口をすべて閉めた状態にする、水道メーターのパイロットマークを確認する、パイロットマークが回転している、漏水している、パイロットマークが回転していない、漏水していない、漏水があった場合は、漏水のあった場所の水道管の所有者が修理などの対応をすることになります。公道など町管理の場所であれば町が対応しますが、住宅の敷地内や市道など個人の所有者がいる場所での漏水は個人で対応していただくことになります。敷地内などで漏水が起きた場合には、町指定給水装置工事事業者にご相談ください。町指定給水装置工事事業者は町ホームページで確認できます。問い合わせ、上下水道課、電話 989-5524。 食育推進ボランティア養成講座全6回を開催します。家庭をはじめ地域社会など様々な場面で食の大切さを伝える食育推進ボランティアを養成する講座を開催します。対象は町内在住で講座終了後ボランティアとして活動する意欲のある方、その他詳細はお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。 ベルホーレ中学生吹奏楽フェスティバルを開催します。県東部地区の中学校吹奏楽部がベルホーレで合同演奏会を開催します。各参加校の特色を生かした演奏をお楽しみください。時、平成30年3月11日日曜日、ところベルホーレ、会場午後1時30分、開演午後2時、出場校、 長泉中学校、北中学校、神奈美町立東中学校、清水町立清水中学校、富士宮市立富士目南中学校。出場校は変更になる場合があります。入場料500円、全席自由、3歳未満児の入場はご遠慮ください。問い合わせベルホーレ、電話989-0001。チケット発売、一般販売開始、発売日12月9日土曜日、ベルホーレコミュニティ長泉、三島市民文化会館、山形楽器、丹沢楽器で販売。チケット販売時間、ベルホーレ午前9時から午後9時、毎月第1月曜日休館、祝日休日の場合は翌日休館。コミュニティ長泉、午前9時から午後5時15分、毎週月曜日休館、月曜日が祝日、休日の場合は開館。情報ステーション、お知らせ。母子、父子、家父福祉資金、就学支度資金、就学資金貸し付けのお知らせ。母子、父子家庭を対象に、お子さんが高校や大学などに進学する際の資金の貸し付けを行っています。申請用紙配布場所、子ども育成課、事前に親子面接審査を行い、内容によっては貸し付けできない場合があります。審査時期により貸し付けが4月の入学に間に合わない場合もあります。問い合わせ子ども育成課、電話989-5528。町立小中学校入学通知書を送付します。町に住民登録のある方で、平成30年4月に小中学校に入学する年齢の子どもがいる家庭を対象に入学通知書を送付します。詳細はお問い合わせください。問い合わせ子ども育成課、電話989-5529。国民年金保険料の追納制度をご利用ください。国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の期間の保険料は10年以内なら納付することができます。老後の年金額を増やすためにも、就職後や卒業後などに追納制度をご利用ください。なお、免除、納付猶予、学生納付特例の承認年度の翌年度から3年目以降に納付される場合は、当時の保険料額に経過月数に応じた加算額が上乗せされますので、ご注意ください。追納を希望される方は、沼津年金事務所へお問い合わせください。問い合わせ沼津年金事務所、電話921-2201、福祉保険課、電話989-5513。12月は消費者被害防止月間。悪徳商法の被害に遭わないため、必要のない場合は勧誘されても毅然とした態度で断りましょう。また契約のトラブルは一人で悩まず、消費生活相談をご利用ください。消費生活相談、予約不要。相談時間、午前9時から午後4時。土曜、日曜日、祝日、休日を除く。相談場所、総合相談センター、役場北館2階。相談電話、989-5501。問い合わせ、暮らし環境課、電話989-5514。年末年始の資料収集についてお知らせします。年末は資料の収集が集中し、年内に処理しきれないことがあります。年内に収集を希望される方は、12月15日金曜日までに予約してください。申し込み先、長泉環境株式会社、電話 999-0001。 7087、年末年始の休業期間、12月29日金曜日から平成30年1月4日木曜日、問い合わせ暮らし環境課、電話 989-5514。 年末の交通安全県民運動にご協力ください。大切な命を守るため、運転者も歩行者も交通ルールを守り、安全な街づくりを推進しましょう。実施期間、12月15日金曜日から31日日曜日。スローガン、安全をつなげて広げ、事故ゼロへ。問い合わせ、地域防災課、電話 989-5505。 ミツバチの飼育には届け出が必要です。ミツバチを飼育している方は毎年1月中にミツバチ飼育届を県知事に提出しなければなりません。詳細はお問い合わせください。問い合わせ産業振興課、電話 989-5516。 水道管の凍結にご注意ください。気温がマイナス4度 C 以下になると、屋外にむき出しになっている水道管が凍り、破裂することがあります。水道管を乾いた布で包み、その上にビニールテープを巻くなどの凍結防止策を行ってください。問い合わせ、上下水道課、電話 989-5524。
情報ステーション、お知らせを続けます。赤十字講習会を開催しませんか？日本赤十字社では、防災や救急法など、日常生活で役立つものから、専門的な知識を学ぶものまで、各種講習会の講師を派遣しています。自治会や事業所、団体の行事などにぜひご活用ください。なお、この講習会は、皆さんからいただいた会費の一部で実施しています。内容、減災セミナー、身近な品を使用した応急措置、新聞紙スリッパなどを作る実技や、地震や避難所生活についての講義など、救急法、AED や三角巾の使い方、心肺蘇生、搬送法など、高齢者支援、災害時の高齢者支援、事故の予防、介護、認知症の方の対応など、幼児安全法、子どもに起こりやすい事故の予防と手当、心肺蘇生など、水上安全法など、所要時間、各講座2時間程度、開催費用、無料、一部の講座で教材費が必要な場合があります。申し込み期限、開催希望日の2ヶ月前、電話でお申し込みください。希望日が重複した場合は、日程調整する場合があります。問い合わせ福祉保健課、電話 989-5512。 医療用注射針の引き取りを行っています。糖尿病などの医療用注射針は感染症廃棄物として使用者の責任で処理をすることになっています。うさぎ薬局長泉店、南石セントラル内科敷地内では、家庭で使用した注射針の引き取りを無料で行っています。使用済み注射針をお持ちの方はご利用ください。他店扱いの注射針も引き取り可能です。町のゴミステーションには出さないでください。ゴミ回収時に注射針が刺さってしまったという事故が発生しています。必ず指定された方法による処理を お願いします。問い合わせ、焼却場、電話 986-8393。 桃沢野外活動センター平成30年度宿泊施設利用の受付を開始します。対象10人以上の団体、利用期間平成30年4月1日から平成31年3月31日まで、受付開始、町内団体、平成30年1月5日金曜日、町外団体、 2月1日木曜日。詳細はお問い合わせください。問い合わせ桃沢野外活動センター、電話987-5100。次は募集です。子ども育成課臨時職員を募集します。募集人数各職種とも若干名。任用期間平成30年4月1日から平成31年3月31日。勤務時間は職種によって異なります。職種1、保育園保育士。2、子ども園保育教諭。3、幼稚園教諭。4、幼稚園用務員。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、子ども育成課。電話989-5528。平成29年度長泉町合同企業面接会出展者を募集します。町内企業と求職者のマッチングを目的として初開催する長泉町合同企業面接会の出展企業を募集します。時平成30年2月28日水曜日午後1時30分から午後3時30分。ところ、コミュニティ長泉。対象、町内に本社または支社、支店がある企業。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、ハローワーク沼津事業所部門。電話931-0143。産業振興課。電話989-5516。絵画の日参加者を募集します。絵画の日は毎月1回日本画、水彩画、デッサンなど参加者それぞれが好きな絵画を楽しむことができる日です。油絵は除く。時平成30年1月17日水曜日、2月14日水曜日、3月14日水曜日、午前10時から正午。ところ、桃沢工芸村。講師、坂本武伝さん、日本画家。対象、町内在住または在勤の方。定員各回18人、先着順です。参加費各回500円。当日ご用意ください。お釣りのないようにお願いします。持ち物、メモ帳、雑巾。書きたいもの。画材、絵の具、筆などをお持ちの方はご持参ください。申し込み開始12月12日火曜日から。電話でお申し込みください。問い合わせ障害学習課、電話986-2289。次は催しです。新鮮野菜の販売長泉産直市感謝祭を開催します。11月20日にオープンした長泉産直市が感謝祭を開催します。町の特産品を中心に新鮮野菜が盛りだくさんです。ぜひご来場ください。時、12月20日水曜日から22日金曜日、午前9時から正午、雨天決行。ところ、JA 南寸長泉産直市、下戸狩り、1029-1。内容、野菜、加工品などの販売。問い合わせ、JA 南寸東部営農経済センター。電話、986-1852。産業振興課。電話、989-5516。次は掲示板です。順天堂大学市民公開講座、子宮頸がんって何？時、12月25日月曜日、午後5時30分から午後6時30分。ところ、順天堂大学静岡病院、伊豆の国市長岡1129。テーマ、子宮頸がんって何？定員100人、先着順です。参加費無料。直接会場にお越しください。問い合わせ、順天堂大学静岡病院。電話 948-3111。 第4回なごみフェス出展者を募集します。子育て中の親たちの息抜きと交流の場、なごみフェスの出展者を募集します。開催日、平成30年3月12日月曜日、午前10時から午後1時、ところニコニコ広場健康公園内。対象、町内の飲食店や雑貨店、ハンドメイド作家、幼稚園の有志グループ、子育て支援団体など。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、金井さん。E メール、nagaizumi.oc.nagomi@gmail.com。知徳高校吹奏楽部定期演奏会を開催します。時、12月17日日曜日午後2時、ところベルフォーレ。曲目、行進曲、富士の山。セルブールの雨傘によるジャズの歴史。入場料無料。直接会場にお越しください。問い合わせ、知徳高校。電話、975-0080。伊豆中央高校吹奏楽部定期演奏会を開催します。時、12月23日祝日午後2時30分ところアクシスかつらぎ伊豆の国市コナ255。曲目アルセナール、ホルスト第2組曲。入場料無料。直接会場にお越しください。問い合わせ伊豆中央高校。電話949-4771。マイタウン文化芸術に触れる6日間、第53回長泉町民文化祭。10月13日金曜日から15日日曜日、20日金曜日から22日日曜日にかけて、第53回長泉町民文化祭が開催されました。文化祭は展示の部と芸能の部に分かれて行われ、展示の部では写真や生け花の展示が、芸能の部では踊りや楽器の演奏が参加者を楽しませました。また、14日土曜日にはハープ、フルート、ピアノの共演とジャズライブも行われました。長泉空手クラブ選手が表敬訪問。中村京成さん、北中、中村鈴葉さん、沼津東高、佐々木とらさん、北小、小山亮介さん、北小が関東空手道選手権大会において優秀な結果を収め、10月16日月曜日に町へ報告に訪れました。選手たちは、4人で結果を残せたことが嬉しい。今後も指導してくれる先生や支えてくれる家族への感謝を忘れずに頑張りたいと話してくれました。だから食べきり、自治体で唯一の地域作品賞、3R をテーマとした映像コンテスト、リスタイル CM コンテスト、環境省主催において、町公式動画、だから食べきりが地域作品賞を受賞しました。これは食品ロスをテーマとし、食べ物を無駄にすることなく食べきることで家庭ごみの減量を呼びかける動画です。全国42作品の応募から自治体としては唯一の受賞となりました。西二町の観光協会が共同事業を推進。沼津市、三島市、長泉町、清水町の観光協会が東京オリンピックや各種イベントなど観光施策の推進を共同で実施していくことを決定し、10月19日木曜日に記者会見が行われました。今後はホームページや SNS を活用した相互の情報発信や旅行業者への共同セールスなどを協力して行っていきます。愛情を持って接する動物愛護教室。10月19日木曜日、南小3年生を対象に県動物保護協会東部支部主催による動物愛護教室が開催されました。協会の講師の方や杉沢動物病院の先生から動物の習性や命の大切さ、 犬との安全な接し方などについて講義を受けた後、実際に犬と触れ合い、動物を大切にする心を学びました。一緒に遊ぼ、子育てフェスティバル開催。10月27日金曜日、第13回長泉子育てフェスティバルがウェルピア長泉で開催され、約1100人の親子が来場しました。桃沢の豊かな自然を感じて、森の中のレストラン開催。10月29日日曜日、桃沢郷祭りで開催されたイベントの一つとして、桃沢野外活動センターに1日限定の森の中のレストランがオープンしました。約150人の方が来店し、桃沢の豊かな自然を生かした演出と、静岡市出身の山田力シェフが調理した町の特産品など旬の食材を心ゆくまで楽しんでいました。都市ブランド戦略進行中、第3回戦略会議開催。町への愛着を高め、町の魅力を町内外に発信していく長泉町都市ブランド戦略の第3回推進会議が11月9日木曜日に開催され、ブランドメッセージとデザイン案についての話し合いが行われました。いよいよ1月にはブランドメッセージを決める投票を行います。詳細は広報長泉1月1日号でお伝えします。企業紹介。ものづくり長泉。株式会社アムテック。所在地南一色 886-19。 創立年月平成12年8月。従業員数3人。電話 055-988-7780。 事業内容、半導体、電子材料など新素材の開発・製造。企業理念、今まで世の中になかったものや技術を創意工夫して生み出す。新しい製品を作ることに本気で取り組み、本当に必要なものや物事の本質を見極めながら製品作りに取り組みます。こだわりの製品。東日本大震災での自らの経験を生かし、災害時などで停電になった際に、一定時間部屋を明るく保つことができる蓄光式 LED 照明器具を開発しました。特許出願中です。また半導体関連の分野では、電気自動車向けパワー機器の放熱問題に着目して、半導体風刺材に利用できる熱伝導率が高いアルミナビーズを開発し、現在事業化を進めています。言葉の説明、半導体風刺材とは、半導体回路を熱、湿気などの外部環境から保護するための材料のことです。アルミナビーズとは、原料である酸化アルミニウムを球状にしたもののことです。言葉の説明を終わります。代表取締役、高村明さんのお話です。人々の生活に寄り添う製品を開発。どのような製品技術でも市場に出てしばらく時間が経つと、商品の事業性は低下してしまいます。常に新しい製品市場を構築し、技術、製品、事業を作っていくことが大切です。現在まで製品改良を進める過程で、多くの地元企業の方々の協力を得ることができました。これからも人々の生活に寄り添い、危機に襲われた時に救いの手となるような製品作りに取り組んでいきます。
12月16日から31日、救急協力員。協力員が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力員テレフォンサービス、電話 055-983-0115。なお、12月29日から31日については、外科、内科、小児科の診療時間は午前8時から午後6時です。ご注意ください。はじめに外科。 平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜日祝日休日午前8時から午後6時。16日土曜日、池田病院986-1212長泉町本宿。17日日曜日、西片外科921-1333沼津市共栄町。東岡クリニック941-8269清水町柿田。遠藤医院997-0533裾野市かずら山。18日月曜日、田沢医院962-1205沼津市大手町。19日火曜日、藤原クリニック924-8777沼津市寿町。20日水曜日、大城クリニック976-0027清水町道庭。21日木曜日、池田病院986-1212長泉町本宿。22日金曜日、五十嵐クリニック934-6700沼津市茂。23日祝日、遠藤クリニック975-8801清水町熊井殿。白石医院951-4593沼津市一道町。24日日曜日、関外科921-2185沼津市花園町。寸頭整形922-8855沼津市高沢町。25日月曜日、田沢医院962-1205沼津市大手町。26日火曜日、東医院921-5520沼津市高沢町。27日水曜日、松原医院962-1496沼津市白金町。28日木曜日、池田病院986-1212長泉町本宿。29日金曜日、聖霊沼津952-1000沼津市松下。30日土曜日、池田病院986-1212長泉町本宿。31日日曜日、静岡医療センター975-2000清水町長沢。内科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜日祝日休日午前8時から午後6時。16日土曜日、大橋内科小児科992-2800裾野市佐野。17日日曜日、ベッククリニック921-1300沼津市西沢田。今井医院921-3211沼津市さつき町。遠藤医院997-0533裾野市かずら山。18日月曜日、矢口クリニック973-3811清水町伏見。19日火曜日、住山医院992-0028裾野市平松。20日水曜日、新井クリニック992-0811裾野市久根。21日木曜日、池田病院986-1212長泉町本宿。22日金曜日、花クリニック987-9145長泉町下隣。23日祝日、村岡クリニック954-2000沼津市大岡。森委員966-2017沼津市石川。高倉委員997-0486裾野市岩波。24日日曜日、大井委員922-8886沼津市北高島町。酒井委員975-8021長泉町竹原。鈴木委員993-0430 裾野市佐野。25日月曜日、高藤クリニック、926-8739、沼津市東 C 字。26日火曜日、佐波子クリニック、999-3850、長泉町中泊。27日水曜日、森岡医院、962-1084、沼津市大岡。28日木曜日、木瀬川病院、952-8600、沼津市大岡。29日金曜日、沢田クリニック、921-1711、沼津市西沢田。田沢医院、962-1205、沼津市大手町。小口医院、992-6611、裾野市深良。30日土曜日、防生第一クリニック、922-0222、沼津市柳町。武藤医院、931-0088、沼津市美園町。東名裾野病院、997-0200、裾野市三宿。31日日曜日、杉山病院、963-4114、沼津市錦町。南一色セントラル内科、980-5777、長泉町南一色。裾野赤十字、992-0008、裾野市佐野。小児科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜日祝日休日午前8時から午後6時。16日土曜日、佐久間小児科、992-6303、裾野市茶畑。17日日曜日、杉谷小児科、923-6543、沼津市筒井町。18日月曜日、与座小児科、967-5722、沼津市原。19日火曜日、龍神医院、988-3133、長泉町下泊。20日水曜日、丸山小児科、981-8577、清水町道庭。21日木曜日、西村医院、971-6510、長泉町下泊。22日金曜日、白十字小児科、933-5111、沼津市下かぬき万場。23日祝日、田中医院、921-2053、沼津市高島町。24日日曜日、大橋内科小児科、992-2800、裾野市佐野。25日月曜日、鈴木ファミリー、960-0333、沼津市一本松。26日火曜日、与座小児科、967-5722、沼津市原。27日水曜日、佐賀小児科、931-3233、沼津市下かぬき前原。28日木曜日、白十字小児科、933-5111、沼津市下かぬき万場。29日金曜日、丸山小児科、981-8577、清水町道庭。30日土曜日、西村医院、971-6510、長泉町下泊。31日日曜日、龍神医院、988-3133、長泉町下泊。耳鼻科、午前8時から午後5時。17日日曜日、若林耳鼻咽喉科、933-3311、沼津市美雪町。23日祝日、米山耳鼻科、0545-536885、富士市永田町。24日日曜日、沢田の森耳鼻咽喉科、929-8787、沼津市西沢田。29日金曜日、三島中央病院、971-4133、三島市緑町。30日土曜日、長泉 島田耳鼻咽喉科、939-8833、長泉町下戸狩、31日日曜日、土屋耳鼻咽喉科、0545-308003、富士市厚原。眼科、午前8時から午後5時。17日日曜日、II眼科、967-7715、沼津市原。23日祝日、瀬尾眼科、933-9900、沼津市市場町。24日日曜日、関眼科医長科、975-2381、三島市東本町。29日金曜日、木村眼科、967-4611、沼津市原。30日土曜日、静岡医療センター、975-2000、清水町長沢。31日日曜日、中野森眼科、921-3217、沼津市緑ヶ丘。産婦人科、午前8時から午後5時。17日日曜日、精霊沼津、952-1000、沼津市松下。23日祝日、足立産婦人科、976-0341、三島市寿町。24日日曜日、薄井クリニック、980-5580、長泉町下戸狩。29日金曜日、後藤レディース、992-7111、裾野市伊豆島田。30日土曜日、かぬき岩畑委員、932-8189、沼津市下かぬき前原。31日日曜日、前川産婦人科、999-0300、長泉町下長久保。歯科、午前9時から午後3時。17日日曜日、米山歯科医院、988-8211、長泉町南一色。23日祝日、米山歯科クリニック、988-0880、長泉町下戸狩。24日日曜日、なおデンタルクリニック、980-6400、長泉町下戸狩。29日金曜日、真田歯科医院、997-2100、裾野市三宿。30日土曜日、瀬川歯科医院、988-8904、長泉町桜堤。31日日曜日、杉沢歯科医院、975-4618、清水町柿田。沼津夜間救急医療センター、電話055-926-8699、沼津市日の出町 1-15、診療科目は外科、内科、小児科。平日午後8時30分から翌朝7時、土曜日、日曜日、祝日、休日、午後6時から翌朝7時。三島メディカルセンター、電話055-972-0711、三島市南本町 4-31、診療科目は外科、内科、小児科。平日午後6時から午後10時、土曜日午後2時から午後9時、日曜日祝日、休日、午前9時から午後9時。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレフォンサービス、電話055-983-0115。これで広報長泉12月1日号ナンバー1304を終わります。引き続き障害学習ダイアリーをお聞きください。楽しく学ぶを応援します。障害学習ダイアリー、平成29年12月1日、ボル164、発行、長泉町教育委員会障害学習課、 郵便番号 411-0943 長泉町下戸狩 1283-11 コミュニティ長泉内、電話 986-2289、 ファックス 988-7802、 E メール障害アットマーク長泉 .org。 第16回長泉ワクワク塾展示発表会開催します。平成29年度長泉ワクワク塾受講生皆さんの1年間の成果発表の場として展示発表会を開催します。多くの皆さんのご来場をお待ちしております。時展示の部、12月15日金曜日から17日日曜日午前9時から午後5時、最終日は午後4時まで。体験の部、12月17日日曜日午後1時30分から午後3時45分予定。発表の部、12月17日日曜日午後2時30分から午後3時45分予定。試食品、パン配布。12月17日日曜日午後1時30分から先着40個、なくなり次第終了とさせていただきます。ところコミュニティ長泉3階、内容平成29年度長泉ワクワク塾開講講座の作品展示やそば打ちの実演体験成果発表を行います。詳細についてはコミュニティ長泉で配布するチラシでご確認ください。初めて見ませんか。学校支援ボランティア、できることをできる時にできるところから。例えば次のような支援や補助をお願いしています。ミシンの使い方や運針、着物の着付けの指導補助、さつまいもの植え付けと収穫、校庭の草取り、植栽の剪定、本の読み聞かせ、学習支援など。詳細はお問い合わせください。クスノキ学級、高齢者学級、新春クスノキ芸能大会のお知らせ。クスノキ学級の合唱クラブ、技術クラブ、社交ダンスクラブで活動する学級生が日頃の練習成果を披露します。時、平成30年1月20日土曜日、午前10時から正午、予定。ところ、ベルフォーレ。これで、障害学習だよりを終わります。引き続き福祉長泉をお聞きください。
福祉長泉、平成29年12月1日号、ナンバー228、社会福祉法人長泉町社会福祉協議会、長泉町下戸狩 967-2 福祉会館内、電話 988-3920、 ファックス 986-3794、 ホームページアドレス http://www.nagaizumi-shakyo.jp。 基本理念、支え合う、みんなが笑顔になれる街。外出支援サポーター養成講座、実技・体験等を通してより身近に感じることで障害への理解を深めること、さらには地域での障害者支援の一助となるように人材の育成を行っています。11月18日土曜日に社会福祉協議会主催による外出支援サポーター養成講座を行いました。町内各中高校生を含む計19名が参加、障害者福祉団体2団体の代表から、さらには視覚障害者ご本人からお話をいただき、その後実技演習を行いました。参加者から障害について深く考えることができ、またちゃんと理解し皆で支え合っていくことが大切だと感じましたとの感想をいただきました。今後サポーターとしての活動を期待します。長泉町 社会福祉協議会会費へのご協力をありがとうございました。長泉町社会福祉協議会では、住み慣れたこの町で家族や友人とともにいつまでも自分らしく暮らしたい、この思いを実現するために皆様からいただいた会費を各種事業の活動費として活用させていただいております。なお、特別会費一口1000円は年間を通じて社会福祉協議会窓口で受け付けています。平成29年度長泉町社会福祉協議会会費集計報告。平成29年10月31日現在、普通会費 11,725 口351万7500円、特別会費121口131,000円。長泉町民事協だより。長泉町民生委員児童委員協議会広報寄り添いナンバー12、民事協長泉町民生委員児童委員協議会は、長泉町の民生委員児童委員主任児童委員の組織です。民生委員児童委員主任児童委員は、厚生労働大臣からその役割を委嘱されています。民生委員制度は創設されて100周年を迎えました。これからの民生委員児童委員活動に関するスローガンは、支え合う住みよい社会地域からに決まりました。地域福祉は我がこと丸ごと地域共生社会の実現。地域共生社会とは、制度分野ごとの縦割りや支えて受けてという関係を超えて、地域住民や地域のさまざまな人々や団体が我がこととして参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて丸ごとつながることで、住民一人一人の暮らしと生きがい、地域を共に作っていく社会を目指すものです。民生委員は、住民主体の課題解決力を強化する仕組み、地域包括ケアシステムが有効に機能するためのお手伝いをしています。4つの丸女で課題を解決しましょう。まずは自助に努めましょう。互助、ボランティアや住民組織で活動します。共助、介護保険など社会保険制度を利用します。公助、行政は包括的な支援でこれを支えます。民生委員制度創設100周年寄り添い増刊。長泉町の民生委員は活動を開始して72周年。昭和20年委員1名、人口11,282名が任命された時から活動を始めました。現在は委員87名、人口43,232名が町民が主体的に地域課題を把握し、解決を試みる体制づくりを支援しています。民生委員は各地区での活動に加え、4部会に分かれて支援活動を行っています。地域福祉部会、高齢者福祉部会、児童福祉部会、障害児者福祉部会、部会は毎年ローテーションしています。民生委員児童委員は、これまでもこれからも住民の皆様に寄り添い、問題解決のお手伝いをしてまいります。情報コーナー、年末年始休業日のお知らせ。社会福祉協議会泉の里介護事業、12月29日から1月3日福祉会館泉の里貸し館、12月28日から1月4日。これで福祉長泉を終わります。次回は広報12月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。 NVC